皆さんの保険料で支える国民健康保険。平成25年度は保険料の料率を改定します。平成25年度の国民健康保険料。国民健康保険料は、その年度の医療費などの総額から、国の補助金などを差し引いた額をもとに算出するため、毎年保険料率を見直しています。平成23年、24年度は保険料率を引き上げずに運営してきましたが、高齢化など様々な要因で医療費などは年々増え続けており、平成25年度は保険料率の見直しを行っています。負担をおかけすることになりますが、国民健康保険事業の安定した運営のため、皆さんの理解と協力をお願いします。今日、国民健康保険料の料率や付加限度額、保険料の内訳、医療分保険料、支援金分保険料、介護分保険料、前年度からの変更を順に読みます。所得割額、医療分保険料 7.90%、支援金分保険料 2.94%、介護分保険料 2.31%、前年度からの変更プラス 1.49%、均等割額、一人当たり、医療分保険料 26,900円、支援金分保険料9,400円、介護分保険料8,600円、前年度からの変更プラス3,000円、平等割額、一世帯あたり、医療分保険料25,400円、支援金分保険料8,900円、介護分保険料6,000円、前年度からの変更プラス3,400円。付加限度額、保険料の上限。医療分保険料51万円。支援金分保険料14万円。介護分保険料12万円。前年度からの変更、変更なし。今日終わり。国民健康保険料の内訳。医療分保険料、加入者全員が納付。医療費に充てる。支援金分保険料、加入者全員が納付。後期高齢者医療制度の医療費に充てる。介護分保険料、40歳以上、65歳未満の加入者が納付。介護費に充てる。国民健康保険料の計算方式。所得割額、平成24年中の所得に応じて算定、プラス、均等割額、加入者一人当たりで算定、プラス、平等割額、世帯ごとに平等に算定、イクオール保険料。年度途中で65歳や75歳になる人。65歳になる人の介護分保険料は、誕生月の前月、1日生まれの人は前々月までを月割り計算し、それ以降は介護保険制度から新たに通知します。75歳になる人の国民健康保険料は、誕生月の前月までを月割り計算し、それ以降の健康保険料は、後期高齢者医療保険制度から新たに通知します。国民健康保険料の納付方法。納付方法には、普通徴収、納付書または口座振替によるものと、特別徴収、支給される年金から差し引くものがあります。いずれの納付方法でも、年間保険料の総額は変わりません。納付額や納付方法、納期限が記載された納入通知書を6月中旬に世帯主に郵送します。普通徴収は6月から平成26年3月までの10回払いです。第1期の納期限は7月1日月曜日です。年金特別徴収で支払う人。次のすべての条件を満たす人。1、 世帯主が74歳までの国民健康保険の被保険者で、介護保険料が特別徴収されていること。2、対象世帯判定時に、世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上で75歳未満であること。3、特別徴収の対象になる年金の年額が18万円以上で、国民健康保険料と介護保険料の合計が年金受給額の2分の1を超えないこと。特別徴収は口座振替での納付に変更することができます。納付方法変更申出書の提出により、特別徴収を口座振替に変更することができます。特別徴収の停止時期は申請された日によって変わります。申請場所。保険年金課国保負荷担当、各総合支所国保担当、各支所。所得の申告は済んでいますか ?1、保険料は前年中の所得をもとに計算するため、申告が遅れると後に保険料を変更することがあります。2、1月2日以降に本市に転入してきた人は、所得の確認に時間がかかる場合があります。3、収入がない人も所得の申告をしないと保険料を減額する制度が適用されないことがあります。申告が済んでない人は、税務署や1月1日に居住していた市、区、町村の個人住民税担当で申告をしてください。加入や喪失の際は届け出が必要。職場の健康保険に加入している人、後期高齢者医療制度対象の人、生活保護を受けている人以外のすべての人は、国民健康保険に加入することが義務付けられています。留学生など、中長期にわたり、日本に滞在する一定要件を満たす外国人の皆さんも国民健康保険に加入する必要があります。次の場合は、14日以内に届け出をしてください。1、本人または同一世帯員が他の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入するとき。2、本人または同一世帯員が職場の健康保険に加入するなどして、国民健康保険資格を喪失したとき。理由もなく届け出が遅れると、保険料をまとめて納めなければならなくなったり、届け出をするまでの医療費を全額自己負担しなければならないことがありますので注意してください。保険料を納期限内に納めることができない場合は相談を。災害や失業などの事情で保険料を納めることが困難になった場合は、保険料の分納や減免ができる場合がありますので、相談してください。ポイント、保険料が軽減される場合があります。世帯合計所得による軽減。所得が一定額以下の世帯は、保険料の均等割と平等割を軽減する法定軽減制度があります。軽減割合は、世帯の所得によって2割、5割、7割となっています。後期高齢者医療制度開始による経過措置、75歳以上の人を含む世帯、国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行する世帯で、所得が少ないことにより保険料が軽減されていた世帯は、経過措置として後期高齢者医療制度に移行した月から当面の間は、これまでと同じ保険料の軽減を受けることができます。また、国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行し、国民健康保険に加入する人が世帯で一人になるときは、5年目までは平等割が半額になり、その後3年目までは平等割の4分の1を減額します。ただし、世帯構成や世帯の収入などの変更があったときは、軽減の対象から外れることがあります。社会保険などの被保険者が後期高齢者医療制度に移行する場合、 社会保険などの被用者保険に加入している人が、後期高齢者医療保険に移行することで、その扶養認定を受けている65歳から74歳までの人が、国民健康保険に加入する場合、減免申請をすれば、所得割が免除され、均等割が半額になります。さらに、65歳以上の人のみが加入している世帯は、平等割も半額になります。非自発的失業者への軽減、倒産、解雇、雇い止めなどにより離職した人の保険料が、申請により軽減される場合があります。対象者、65歳未満で離職し、一定の条件を満たす人。内容、所得割の元となる前年の給与所得を100分の30とみなして算出することで軽減。軽減、離職の翌日から翌年度末までで国民健康保険に加入している期間の保険料が対象。申請、保険年金課国保負荷担当、各総合支所国保担当、各支所。問い合わせ、保険年金課国保負荷担当、電話 0834-22-8312、徴収担当、電話 0834-22-8313。